ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年8月24日にこのポッドキャストを撮っています。8月ももうすぐ終わりですね。もうほんと夜になるとコオロギのね声が聞こえまして、音が聞こえまして、あーなんかもうそろそろ夏が終わるなと思う今日この頃ですけども、はい、僕の方はですね3日前まで北海道にいました。うん、あのね北海道では札幌、積丹、美瑛、室蘭って言ってね、本当に美味しいものがいっぱいの旅行だったんですけども、この北海道でね僕が何をやったかっていうポッドキャストはまた別で撮りましたので、またね近いうちに皆さんに届けることができると思います。っていうのも、まあ、今回のね北海道旅行はニディアさんと、僕ともう一人、中学校の時のね同級生と3人で旅行したんですよ。で、まあ、せっかくね久しぶりに中学校のね同級生と旅行するということで、最後の日にですねホテルで、まあ、旅行どうだったとか、僕ら中学校の時どんな子供だったっけねなんて話をねしたポッドキャストを撮りました。僕自身もねすごく面白いポッドキャストだったかなと思いますので、まあね後日、YouTube と、まあ多分 Spotify ではないかな、 YouTube の方でアップロードするので、そちらの方楽しみにしといてください。はい。で、今回なんですけども、どれぐらいかな、2週間くらい前に大阪ですごくね嬉しいというか印象に残った出来事がありまして、まあ、この出来事のおかげでね、ああなんかこれからやりたいこととか、あ今までやってきたこと良かったなーなんてね、そういう自分のねやってきたアクティビティっていうのを振り返るすごくね大事な出来事がありましたので、今日は皆さんにねそのお話をしたいなと思います。テーマは淀川での話っていうお話です。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということでですね、この淀川での話なんですけども、まあ結果から言うと僕のポッドキャストを聞いてくれている人にたまたまその川の隣で会いましたっていうお話です。まあ詳しくねどんな話だったかっていうと、あれだったよね、あれだ、あれ、そう、台風がね来る前にですよ、ちょうど台風が来る1日前にニディアさんと家でビールを飲んでいて、でまあ結構ねたくさん飲んでしまい、まあ、ちょっと酔いさましって言ってこう酔っ払ったねその頭をリフレッシュするために、まあ、ちょっと川の方を歩いていこうかなんて話になったんですよ。で、まあ、もちろんね夜なので、まあ、すごく暗くてね、で台風の前なので、まあ、風も結構強くなり始めていて、で雨もね本当に弱い感じだったんですけど降っていたんですよ。で、まあ、風が強い中、ちょっと小雨っていうんだけどね、弱い雨が降っている中、ね、歩いていったら、まあ、その本当に川の隣の方にですね何かグループがねいて、何人かのグループがいて、でなんかこうなんかアクティビティをしてるんですよ。でも雨が降っていて、しかも街灯って言ってね道の周りにある電気があんまりないから、何をやっているかその外からはなんかよく分かんなくて、でニディアさんはねちょっと不良というかちょっとヤンキーというかなんか悪い人たちがなんかやってるんじゃないのなんて言っていたんですけども、もう僕酔っ払ってるので見に行っちゃうよみたいな感じでね、その歩いてね近づいたんですよ。でそしたら日本人ではない方々がバーベキューをやっていたんですね。で、あそうなんだと、まあ、ちょっと日本人じゃないし、ね、何語を話しているかちょっと分かんなかったから、まあ、その隣の方でねちょっと離れて20メートル15メートルくらい離れたところにベンチがあったので、僕らはそこのベンチに座って酔いを覚ますと言いながらも、その持ってきた缶ビールをプシッと開けて、でこうまあ一口二口飲んでいたんですよ。でそしたら奥の方でね、なんか乾杯みたいなアクションを僕らの方を向いてこう、あ乾杯みたいにやってくれたので、 あ、まあ、もちろんねそれを無視するわけにはいかないなと思って僕らも缶を持ってねそのグループの方を向いてなんか乾杯みたいにこう手を上げたんですよ。このね缶ビールを上げたんですよ。でそしたらおいでよみたいな感じでこっち来いってわかるかな、こう手をさこうヒュッヒュッとこうねおいでおいでのポーズをやっていたので、まあ、ちょっと行こうかなっていうふうにねニディアさんを誘ってそのグループにの近くに行ったんですよ。でそしたらね、あこんばんはって言って日本人ですかっていうふうに聞かれて、はい日本人ですよっていうふうに話していて、で皆さんはお国はどちらですかって言って、もう酔っ払ってたからねちょっと記憶が曖昧なんだけども、だ多分タイとかベトナムの方だったんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、そうなんですよと、いいねバーベキューなんてなんてね、そのまあ、何をやっているのかとかね、レストランで働いているとか、まあ奥の人はね音楽を聴きながら、まあそのバーベキューももうそろそろ終わる頃で、まあみんなただビールを飲むだけで、でなんかお話をしながら、中にはギターを持っている男の子がいてね、まあ音楽を演奏しながらなんてね、なんか素敵な感じでバーベキューをやっていたんですよ。でいろいろ話していくうちに、ねあなたたちは何やってるのって言われて、でああまあ実は日本語の先生やりながら YouTube とかポッドキャストやってるんですっていう風に言ったら、え、もしかしてゆうゆうさんですかって聞かれて、え、俺のこと知ってんの、めちゃくちゃ聞いてますって言ってくれて、でうわーと思って、でその周りの人たちも、え、めっちゃ有名人、え、ゆうゆうなのみたいになって、こう周りに人が集まってきて、すごい写真撮ってくださいとかって言われてね、なんかなんだよ俺有名人じゃねえかよみたいなね、そんな気持ちでいたんですよ。でそしたらさ、周りの人たちがその自分の携帯の音楽をその持ってきたスピーカーにつなげていたんだけど、そこで僕のポッドキャストを流してくれてねちょっと恥ずかしかったんですけど、まあその聞いてるよっていう風に言ってくれてね、いや初めてかな、まあ実はまあその前にも一つね、その実はあのリスナーですっていう方にまあ、たまたま会ったんだけど、本当に道を歩いていてその知り合った人が、まあ、僕のポッドキャストを聞いてくれていたっていうのが本当初めての経験だったので、いやすっごいなんかありがたいなっていうふうに思ったんですよ。で、まあ、それだけではなくてね、でその後こうまあいろいろお話をしてお話を聞いて、で家に歩いて帰ったんですよ。でちょっとこうなんていうのかな、興奮、こうドキドキしてる気持ちが収まってきて、そのゆっくりね今日会ったことをどういうふうに思ったか自分の気持ちを考える時間ができて、2つね思ったことがあるんですよ。1つは悲しいなっていう気持ち、もう1つは嬉しいなっていう気持ち、この2つがあったんですね。で、まあ、せっかくなのでね、まあ、先に悲しい方からお話をしたいなと思うんだけど、なんで悲しく感じたかっていうと、日本にいるのに夜こうバーベキューをやるってなって、やっぱり日本人の方はいないんだなっていう風に、なんかさ、もう僕ママスペイン語が話せるんだけど、なんで話せるようになったかっていうと、そういうパーティーとかバーベキューのシチュエーションで本当にメキシコ人の人たちがその僕に話しかけてくれて、でも僕も頑張ってチャレンジしようと、話してみようとかね、会話何を話しているのか聞いて理解してみようとかっていう、そういうこうパーティーとかバーベキューとか飲み会っていうのはもうすごくいいチャレンジの場だったんですけど、あ、そこそこ日本語が話せてもそういうチャレンジする場所に行ける方って少ないんだなっていうのがすごく悲しくて、いやみんなね本当にすごく日本語の勉強頑張ってると思うんですよ。その人たちも本当に毎日ゆうゆうのポッドキャスト聞いてるって言ってくれていて、ってことは毎日リスニングの練習をしているわけじゃないですか。なんか僕なんかはそのスペイン語が上手になるために特に努力したわけでもないんですね。その毎日ポッドキャストを聞いたり単語を覚えたりなんて努力は全くしないで、なんかなんとなくそのメキシコでねその生活していく中でね、そういうたまたまいいチャンスがいっぱいあって、で今結果ねこうスペイン語が話せてるようになってるんだけども、なんかね頑張っているのにチャレンジする場所が用意できてないっ ていうのは寂しいし思ったんですよ。じゃあこれからね、そのあのバーベキューをやっていた、ね、ベトナムの方々だと思うんだけどが努力していって、でいつか本当に日本人の人とこうバーベキューをやりながらワイワイ盛り上がれる日が来るのかなって考えた時に、もしかしたら来ないかもしれないって思っちゃった自分がいて、なんかそれがすごく悔しくて、なんか悲しい気持ちになりましたね。まあただとはいえね、とはいえその自分の同じ国の人たちと集まるのも僕大切だと思うんですよ。っていうのも、まあ、実際ねそのメキシコの生活はすごく楽しいけども、そのメキシコでねのんびりやっていく中で、なんか日本人とこう集まって日本人だけでパーティーすることもたまにあるんですよ。でやっぱそれはねそれでまた別の楽しさがあるんだよね。そのメキシコ人とワイワイ盛り上がるっていうのも本当にこうパーティーって感じがして、なんかおラテンアメリカで、ね、生活してるなっていう感じがするし、メキシコ人の冗談も面白いし、ね、めっちゃ笑うし楽しいんだけども、でもそんな生活の中でその感じる細かいストレスっていうのはやっぱメキシコの人には分からなくて、でやっぱそのねメキシコに住んでいる日本人の方とこう集まってお話しするとき、やっぱこういうこと大変だよねとか、なんかこういうところあるといいよねとか、なんか情報交換したりとかね、なんかそういうのがやっぱ共感できる分、同じ国の人たちっていうのはすごくリラックスしてねそういうイベントができるので、まあ多分ねその人たちも、まあ、仕事がねすごく大変で、でまあ自分たちのプライベートの時間リラックスしたいということでね、まあ、同じ国の人たちと集まって、まあ、やってるんだろうなと、は思うんだけども、やっぱそれでもね大丈夫かなっていうのがすごく悲しかったり不安になったりしました。まあ詰まるところ日本語が上手になっても日本人にそういうこう飲み会とかのイベントに誘ってもらえないんじゃないかとか、なんか彼らも誘ってもなんか来てくれる人がいるのかなっていうふうに感じたのがすごく悲しかったね。で逆に嬉しいなって思ったのが、なんかちゃんと届いてるんだなっていうのを改めて感じることができたのがすごく嬉しかったです。なんかこうやってねポッドキャストを撮っているとね、まあ、今部屋で撮ってるんだけど、まあ、一人でマイクの前で、まあ、思ったことを話しているわけなんだけども、なんかねこう別のポッドキャストでも撮ったんだけど、なんかやっぱ再生数って数字になっちゃうのよ。なんか1万回見られていますとか1万回聞かれていますっていうのも、なんか1万回なんだなっていう風に。でも1万人に聞かれていますっていうとすごいじゃないですか。でもなんかその聞いてくれている人の数とか、その一人一人に人生があって生活があるみたいなものがなかなか分かんなくなっちゃうんですけども、今回本当に日本語を聞きたいとか日本語の練習をしたい、リスニング練習したいんだけど時間がないしチャンスもないっていう日本にいる人たちに、あしっかり届いてるんだなっていうのがやっぱね会うと分かるんだよね。で今回もねそれでその届いてるっていうことが分かって、やっぱモチベーションにすごくねつながりました。なんかねその後にお恥ずかしい話、酔っ払ったまんまね、悠々日本語っていうスペイン語のチャンネルの方でねインスタグラム持ってるんですけど、そのインスタグラムでライブをやって、もう思わずね感極まって嬉しくてね、はい、もうボロボロ泣きながらライブをしてしまったんですけども、僕 YouTube チャンネルが2つありまして、悠々日本語っていう方と悠々の日本語ポッドキャストっていう2つのチャンネルを持っていて、で悠々日本語っていうのは、まあ、スペイン語でね日本語を教えるチャンネルで、で悠々の日本語ポッドキャストっていうのは今聞いている皆さんのこのポッドキャストを、まあ、YouTube にアップロードしているチャンネルなんだけど、やっぱその今悠々日本語スペイン語で日本語を教えるチャンネルはもうやってないんですよ。お休みしてるんですね。まあなんでかっていうと、まあもちろん自分なんかなんていうかな、僕のやりたいその日本語の勉強を始めたいけど始められないラテンアメリカの人に 日本語を勉強してもらうチャンスを作りたかったっていう、まあ、ただそれだけで始めたのでもういいかなと思ってやめたんですけど、でもなんかね、なんていうの、こう自分でやめますっていう宣言をそのビデオ、だから YouTube チャンネルでやってなくて、一応お休みっていう形にしていて、あーなんかいつかやらなきゃな、でも何がやりたいんだろうってすごく迷っちゃうんですよね。でやっぱりその登録者数もね、その悠々日本語って75万人ってすごい数の人がチャンネル登録しているので、もったいないなっていう気持ちもねちょっとあるんですよ。だからね、なんかね時々なんていうのかな、迷っちゃうんだよね。なんかあ、やっぱり悠々日本語やっとけばよかったかなって思う時があるんだけど、でも自分の心の中に、いやでもこの今やってるポッドキャストのアクティビティで絶対に日本語のトレーニングをしたいってできてる人がいっぱいいるはずだから大丈夫だって自分に言い聞かせてね、でまあこのアクティビティをやっているんだけども、なかなかさ、その実際に聞いている人たちって学生以外には話すチャンスがなくて、で学生ってすごく日本語話せるし、そもそも僕のクラスを取っているから日本語の練習をするチャンスはあるんだよ。でも本当にポッドキャストを届けたい人たちっていうのはそういうチャンスがなかなかなくて、困っている人たち、そういう人たちにポッドキャストを届けたいと思っているので、なんだろう、本当に届いてんのかなっていうのが分かんなくなっちゃって、でなんかこう周りが真っ暗になっちゃって、あ大丈夫かなっていう風にね不安になったりするんですけども、こういうねこの淀川でね、その僕のポッドキャストのリスナーさんに会えたって、こういう一つ一つの出来事がなんだろうな、ライトになる感じがするんですよ、光になる感じがするんですよ。あよかったなって、これからもしっかりね優しい気持ちで続けていきたいなっていう風にね、うんね、なのでなかなかね皆さんとコミュニケーションを取るチャンスっていうのは少ないんですけども、なんかもしあれあの人ゆうさんじゃないみたいなのを、もし日本でね日本生活している人で僕を見かけたら声をかけてほしいなと思いますし、やっぱりこうコミュニケーションって大事だなと思うので、まあ、すごく大変でもね YouTube とかその Spotify とかでなんだろうインタラクションこうね取れるようなことをやっていきたいなと思った今日この頃でした。はい、まあ、ということでね、今は全然ちょっとできてないんですけども、あのオフィシャルのね、なんだっけ、ディスコードチャンネルの方もね、ちょっとメキシコに帰ってからになると思うけど、ね、みんなとできるだけコミュニケーション取れるようなシチュエーションを作っていきたいなと思いますので、応援をしてくれると嬉しいなと思います。はい、まあ、今日はねちょっと短めのお話だったんですけども、本当にね嬉しいことがありましたので、まあ、皆さんにシェアしたいなと思ってこの淀川での話っていうポッドキャストを撮ってみました。いかがだったでしょうか。ということで引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。